詩編の29編3節から11節をお読みいたします。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を轟かせる。主は大水の上におられる。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂き、主はレバノンの杉を打ち砕く。それらの木々を子牛のようにレバノンとシリオンを、若い野牛のように跳ねさせる。主の声は炎の先をひらめかせる。主の声は荒野を揺さぶり、主はカデシの荒野を揺さぶる。主の声は目近をもだえさせ、大森林を裸にする。主の宮ではすべてのものが栄光という。主は大洪水の前から御座についておられる。主は常しえに王座についておられる。主はご自分の民に力をお与えになる。主はご自分の民を平安をもって祝福される。ローマ人への手紙8章の12節から17節をお読みいたします。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる。奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。イザヤ書の6章の1節から8節をお読みいたします。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。私は言った、ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせて言った。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わせてください。